ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、滝口ゆりなです。3月17日月曜日のお昼、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は ESG A to Z というタイトル通り、世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z まで、つまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です。 ESG とは E Environment 環境、 S Social 社会、 G Governance 企業統治、この3つの頭文字を取った略語で、企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です。最初のコーナーはサステナワーク。毎週週替わりでサステナビリティに関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日は SMBC 日興証券金融経済調査部チーフ ESG アナリスト浅野至さん、アメリカのトランプ政権と ESG 政策の方向性についてお伺いします。そしてもう一つのコーナーはピックアップ ESG。 ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します。今日は先週に引き続き、ステムセル研究所代表取締役社長清水貴文さんにお話を伺います。それでは皆さん、12時30分までの短いお時間ではございますが、最後までお付き合いください。
人生100年時代と言われる中、資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は、金融経済教育のブランド JPX マネブラボを通じて、幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は JPX マネブラボで検索。
銘柄選別ってどうやったらいい？来週の相場のポイントは？株式投資に役立つ情報ツールならクイックマネーワールド。マーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできる。プロがチェックする情報も見られる。オンラインセミナーも毎月開催中。マネーはで検索して会員登録しよう。
サステナワーク。
最初のコーナーはサステナワーク。週替わりでサステナビリティに関する情報を様々な角度からお届けします。今日は SMBC 日興証券金融経済調査部チーフ ESG アナリスト浅野至さんにお越しいただきました。浅野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。さて、アメリカのトランプ大統領ですが、1月20日に就任した後ですね、数々の大統領令に署名しまして、バイデン政権がそれまで進めてきた政策の大半を180度転換するという、そういったところになっております。で、ESG 関連も予告通り覆されるような政策相次いでいるんですが、改めてこれどのような政策が見直しの対象になったのか整理していただけますでしょうか。
まあ、全体的に言いますと、まず注目されていたのが D&I 関連の、まあ、もともとバイデン政権で推進した施策、特に連邦政府の職員の、まあ、雇用に関係する部分で、まあ、そういった方々、まあ、観点を考慮して、採用を進めるという点ですけれども、そこは大幅にメスが入るということで、規定通りといいますか、もともと言われていた話でありますけれども、そこの、大統領令は非常に目立っておりました。
はい。
あとは、まあ、公約で掲げられていた通り、移民関連の政策パッケージはですね、基本的に、まあ、軒並み出されているというところと、まあ、あと、まあ、特に環境関連でいきますと、再エネ関連の、政策ですね。まあ、余剰風力とか IRA に関連する部分というところを、例えば、資金の拠出を一時的に、まあ、停止するであったり、推進したものを少し見直すという動きにつながっておりましてですね。あまり、大きなサプライズというものは正直ないんですけれども、もともと公約通り言われていたところですね、少し回帰しているというところかと思っております。
で、この、まず環境関連ですと、パリ協定から離脱しますと。で、離脱はこちらしても、国連の、気候変動枠組み条約を抜ける るということではないということでいいんでしょうか。
そうですね。まあ、パリ協定から離脱というのはもう、ほぼ確定ということで言われておりますけれども、就任、即日ですね、離脱を宣言しておりまして、少し、実際の正式なリリースというのはタイムラグがあったんですけれども、有権実行となっておりますと。一部可能性として言われていた国連気候変動枠組み条約という、まあ、パリ協定よりさらに上位の、枠組み自体からも離脱するという可能性もあったんですけれども、今のところそういったアナウンスは確認されていないと。ただ、いずれにせよパリ協定から離脱するということで、まあ、非常にアメリカ排出量が多くて、離脱する影響というのは、まあ、グローバルの、まあ、結託した、推進取り組みの、まあ、強化という観点においては、まあ、明確にネガティブな動きとなっておりまして、まあ、実際にルール上は離脱を宣言してから1年間は、まあ、所属した状態で巻いておく必要がございますので、実際は1年後に正式に離脱という流れになるかと思うんですけれども、まあ、このまま、その方針が続くんだろうというふうに見ております。はい。
はい。そしてエネルギー政策についてですが、まあ、トランプ氏の言葉、掘って掘りまくれという、ね、この言葉非常に印象的で一人歩きしているような感もありますが、実際、そのキャパシティの制約があるため、それほど増やせないのではないかと、前回ご出演いただいたとき、昨年12月ですね、おっしゃっていたかと思うんですが、このあたりはいかがでしょうか。
そうですね。マーケット全体でいきますと、まあ、確かに増産の機運というのは高まっていると、まあ、あとは正直市場価格で、まあ、どれだけ、採算が取れるかという民間企業の判断が影響を受けたところが大きいと思っております。逆にその大統領令やその政府がマネージできるようなその公有地での増産っていうものはさほど大きくはないので、直接的に行使できる影響力というのはまあ大きくないだろうと。また相場と各オイルメジャーなんかの、まあ、方針が合致するのかどうかっていうところは、ございます。まあ、アメリカが増産一気にしてたとしてもですね、まあ、世界全体における、まあ、バランスで決まっていきますんで、まあ、それで一気に、価格がどうこうという話には、なかなか直結しづらい部分もあると思うんですけれども、その個別のプロジェクトですね。
はい。
まあ、例えば、北極圏の近辺、まあ、アラスカ州なんかも含まれると思うんですけれども、バイデン政権下でですね、環境問題という観点からですね、大規模な LNG なんかの開発プロジェクトを停止していたんですけれども、そういったものを撤回する動きというのはございましてですね、まあ、そういったものに日本企業もまあ影響が出てくると、プロジェクトに参加とかです、参画とかですね、あとは事業者サイドとして、そういったところからの LNG のまあ長期オフテイクみたいな話も、まあ、いろいろ、関係が出てくるかもしれませんので、あながち日本企業もまあ関係がないとは言えないんですけれども、相場全体における影響っていうのは、まあ、大統領令が、まあ、出てすぐ何かどうこうというわけでもないのかなという、そういった、見立てを持ってございます。
はい。そして大規模風力発電に関しては、まあ、金利や様々なコストの増加を背景に、元から逆風が吹いていたかと思うんですが、再生エネルギー関連は風力以外も見直しの対象となってくるのでしょうか。
そうですね。まず洋上風力については大統領令で、その、対象海域のですね、そのリースっていうものを一旦停止するということで、まあ、洋上で活動できなくなるということで、当然プロジェクトの見直しに直結してございます。まあ、もともと今回のトランプ大統領の大統領令で非常に注目度が高まりましたんで、非常にこれが、まあ、きっかけになったような印象を持っていると思うんですけれども、おっしゃる通りですね、もともとバイデン政権下でも、マクロ経済環境の条件が、まあ、もう著しく悪くてですね、まあ、再エネ全般の採算性っていうのは非常に悪化していたというのが実態でございます。
はい。
再エネ全般ですね、洋上風力以外にどのような影響があるのかという観点でいきますと、アメリカのマーケットでやっぱり IRA とインフレ抑制法で、再エネの導入っていうのが非常に推進されてきた背景がございますので、そこにどの程度メスが入るかという点がですね、今後の見通す上で重要なポイントとなるかと思っております。
EV の普及策ももともと下火になりつつあったようですけれども、まあ、テスラをはじめここ影響を受ける企業多そうなんですが、日本の自動車であったりバッテリー関連企業への影響というのは、これどう見てますでしょうか。
そうですね。まあ EV もバイデン政権からでもですね、まあ、あまり調子は良くなかったと。で、ここでやっぱり大統領令いろいろの内容とか公約を総合しますと、少なくともその IRA の中でのですね、消費者向けの EV の税額控除、要は一般の 方々が EV 買うときのですね、補助金っていうところの、まあ、基準とか、水準の厳格化っていうところは、まあ、高い確率で、織り込まれておりましてですね、まあ、こういった予算の削減を、トランプ減税の延命につなげていくっていう、そういった方向性なんですけれども、そこにメスが入ると、当然、EV の市場成長率っていうのは、まあ、鈍化が進む可能性があるだろうというふうに思っています。で、この場合、日本の企業としてはですね、テスラにやはりバッテリーを供給しているパナソニックさんだったりですね。あとは、IRA が、まあ、実際に、採択された後に、まあ、巨額の投資を実際にやっているトヨタ自動車、まあ、こういった、大手自動車メーカーっていうところの影響が、徐々に出てくるかもしれません。ただ、そういった民間企業の、が実際に IRA で恩恵を受けている、そういった政策自体にどの程度、まあ、メスが入るのかっていう点で見ますと、消費者向けよりは、可能性はさほど大きくない。まあ、共和党支持州でやはり IRA 関連っていうのは、恩恵を受けているケースが非常に多いので、まあ、その辺からしても、意外と、直接的な影響っていうのはないんじゃないかというふうには、見てございますが、マーケット全体で見ていきますと、やはり、その税控除がなくなるっていうのはですね、まあ、消費者の購買意欲明らかに、マイナスの影響出てきますので、
はい、
そこは、徐々にですね、影響が出てくるだろうというふうに見てございます。
はい。まさに IRA 関連のところなんですが、まあ、全ての支出一時停止になるということで、これまで恩恵を受けてきた企業の中では、トランプ大統領の支持基盤となる州の企業も少なくないと聞いてますが、この点どうなるのかというところと、また日本企業への影響というところではどうでしょうか。
そうですね。もう少しオーバーラップして回答してしまいましたが、はい、今のところですね、実際大統領令がどの程度短期的、長期的に影響を及ぼすかっていうのは、まだ、何とも言えないんですけれども、やはり消費者向けの税控除への影響というところは間違いなく出てくるだろうというふうには思っております。ただまあ再エネ全般とかですね、IRA で恩恵を受けている事業というのは EV とか再エネとかいろいろあるんですけれども、まあすでにですね、拠出が停止したとしても相当な金額というものが民間企業の支援にもうすでに出回っておりますので、その大統領就任して現段階の状況でですね、即日そういったアメリカのマーケットに大きなネガティブな影響が出るかというと、まあそうでもないんだろうと。やはり影響が大きくなるのは IRA 自体が議会で改正されるかどうかという点ですね。まあ、そこが重要なポイントとなってくるんですが、おっしゃる通りですね。共和党の支持基盤の州でむしろ IRA の恩恵を受けているケースというのは非常に多くなっておりまして、はい、そもそもその共和党内でですね、IRA を根本的に改正するっていうメリットがどこまであるのかという点はですね、冷静な議論になってくるんだというふうに思ってございます。まあそういった意味で IRA の恩恵を受けている企業をですね、日本は一部ではあるんですけれども、特に開示情報などに基づくと、パナソニックの影響というものがやはり日本企業では一番大きいというふうに予想されておりまして、はい、我々の分析では特に、まあ財務情報とか非財務情報の中で IRA というキーワードがよく出てくるのが、この会社は圧倒的に多くてですね。で、まあ、財務データを見てもですね、明確に IRA の恩恵を、受けていると。まあ、そこは明確に出ておりますんで、そこのネガティブな影響っていうのは少し注視した方がいいだろうというふうには、思っております。先ほど申し上げた通り、その民間企業が直接恩恵を受けている、そういった支援っていうのは、まあ、このまま継続する可能性が十分にありますんで、もう少し冷静に、状況を見続ける必要があるんだろうな、というふうに思っております。
はい。そして、D&I のところにも ついても伺いたいんですが、もう多様性に対する逆風、トランプ政権下で起きていますが、これ日本企業への影響というのはどう出るんでしょうか？
そうですね。まあ、結論から言うとさほど大きくはないんではないかという見立てでございます。またアメリカとか、まあ、EU の一部の国はですね、相当例えば自社の管理職のうち何パーセント、まあ、こういった、まあ、DEI 関連のポストを、まあ、設けるというふうな形ですね。まあ、良くも悪くも手段と目的が若干入れ替わっているような、形となっておりまして、まあ、実力があっても、もともとそういったカテゴリーではないんで、チャンスをつかめなかったみたいなケースっていうのが、まあ、ありですね。反発の、まあ、そういったマグマみたいな形になっていたというふうな理解ですけれども、じゃあ日本企業でそこまでやってるかというとですね、これも良くも悪くも、さほどそういったケースっていうのはなかなか、見られない。KPI は一応、モニタリングとしてはあるんですけれども、毎年何パーセント絶対そういった、例 えば女性管理職比率を達成しないといけないみたいな、もう強固な、そういった、形で昇進させてるケースみたいな話っていうのは、そんなに多くはないので、
はい、
粛々と、各社が掲げている目標っていうのを、このまま、まあ、自然体でやっていくということになるのかというふうに思っています。私の知らないところでそういった企業が、厳格にですね、もう女性だからとりあえず上げるみたいなケースがあるんであれば、間違いなく、世界のトレンドとしては、そこは少し緩和していくという流れにはなるかもしれませんけれども、少なくともそこまでの企業っていうのはですね、私は存じ上げずですね、非常にこうバランスよくやっているような印象を持っておりますね。
はい。はい、そしてですね、これ脱炭素を目指す国際的な枠組みというところに関しては、大手の金融機関から相次いで脱退というところを発表されていたりしますが、この影響というのは、日本企業に関してはいかがでしょうか？
これについてはですね、脱炭素関連のアライアンスというのは、アメリカのその、いわゆるアンチトラスト法、要は、カルテルとかそういった疑惑が、まあ、向けられるような法的なリスクとして、非常に注視されているという点で、まあ、他の反 ESG 関連運動とは、もう、随分性質が違う問題となっておりですね、まあ、法的なリスクということで、日本企業もこのあたりを非常に慎重に注視しているという話をよく聞いております。まあ、ただ、今すぐじゃあアメリカの金融機関が、まあ、G ファンズ傘下の団体から脱退しているので、まあ、その流れに追随するかというと、まあ、そこまでではなくですね、非常に、その元々の脱炭素の方針というのは、全然変わっておらずですね、わざわざそういったニュースフローをこう、賑わせるようなことも、自分たちがやるような、話も全くないので、私が普段投資家の方々とやり取りする中ではですね、まあ、そういったあえてそこを一気に脱退するみたいな流れというよりは、まあ、まずは、状況を静止してですね、元々脱退しなくてもリーガルリスクっていう点はコントロールできる部分が相応にございますので、そういった点も含めて総合的に今、検討を進めている段階かというふうには思っております。ただ、2年後とか3年後に結果的に、まあ、やはり脱退という結論に至る可能性は、まあ、否定はできないんですけれども、今のところこう、すぐにですね、まあ、じゃあそれに追従するかっていう段階ではないんではないかというふうには、見てございます。
はい。さあ、そして、まあ、ここまでお話しいただきました、アメリカのこういった状況なんですけれども、欧州など他の国にも影響を与える可能性が今後あるのかという点についてお願いいたします。
はい。
まあ、
特に EU ではですね、影響が徐々に出てくる可能性っていうのは、懸念しておりまして、まあ、EU で今年以降ですね、その極右政権っていうのの支持が非常に拡大しておりまして、非常に勢力を拡大している状況となっております。まあ、アメリカのこういった、まあ、ESG とかサステナビリティに関する、まあ、推進から現実路線への回帰というものは間接的に影響を及ぼす可能性がございます。まあ、トランプ大統領が就任する以前からですね、欧州のサステナブルファイナンスとかサステナビリティ関連の政策パッケージの見直しは、まあ、粛々と、実のところ進んでおりまして、まあ、今年いろいろですね、法規制の見直し、現実路線への回帰というものが、まあ、法令レベルでいろいろ、具体化していく年となっておりますので、まあ、そういった点ですね、巡航速度で、まあ、現実路線に、まあ、回帰する中で、まあ、その勢いというものが、まあ、アメリカの影響で増す可能性というのはですね、否定はできないかなと思いますが、はい。
はい。ありがとうございます。さあ、今日はアメリカのトランプ政権と ESG 政策の方向性についてお伺いしました。浅野さん、ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。
政治がわかるポッドキャストが配信中です。吉野直哉の日経切り抜きニュース。
ホットなニュースを熱く伝えます。
日経のベテラン記者が最新の政治ニュースを総まくり、経済の視点からも詳しくお伝えします。毎週火曜日の配信です。詳しくは番組ウェブサイトをチェックしてください。
ラジオ日経と JWEB がコラボレーションしてお届けする経済&エンターテインメントチャンネル TOKYO INSIGHT。 ビジネスやスキルアップに役立つオリジナルコンテンツを動画とポッドキャストで配信中。東京インサイトの詳細はラジオ日経のウェブサイトをチェック。 TOKYO INSIGHT。
前田剛毅です。ゲストとあなたの心を開くトーク番組、前田剛毅の開けて開く、毎週水曜夜10時30分からラジオ日経第一で放送中でございます。番組へのメッセージも募集しております。詳しくは番組公式ホームページをチェック。ラジオからオープンな前田剛毅をお届けいたします。お楽しみに。
ピックアップ ESG。
ここからのコーナーはピックアップ ESG。 ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日は先週に引き続き、ステムセル研究所代表取締役社長清水隆文さんにお越しいただきました。 清水さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて前回はステムセル研究所の事業概要を中心にお話を伺いましたが、今回は ESG の取り組み具体的にお伺いしていきたいと思います。民間再対決バンクで国内シェアトップとなっているステムセル研究所ですが、 ESG にも力を入れてらっしゃると伺っておりますが、特に S 社会ソーシャルの部分ですね、働きやすい環境づくりであったり、女性の活躍を促す仕組み、また賃上げや長時間労働の防止など様々な取り組みをなさっているそうですが、これはいくつか具体的にご紹介いただけますでしょうか。
はい、当社仕事柄というわけでもないんですが、はい、全社員パートさんも含めて大体200人ぐらい社員がいるんですが、そのうちの3分の2ぐらいが女性という、はい、結構比率が高いんです。
はい、
それぞれライフステージによって感いろいろ状況が変わってきますので、一人一人に寄り添ったですね、例えば時短勤務であったりとか、出社の時間をちょっと満員電車を避けるようなずらし方をしていただいたりとかですね。はい、あと、育休をちゃんと、男性も育休を取るようにしてたりとかですね。そういった形でいろいろ配慮はしている。なかなか、一律にするのはこういうのってすごく難しいと思うんですけれど、できるだけ、個人個人の状況に応じた、働きやすさっていうのを追求していきたいなというふうに思ってます。
はい。女性の管理職比率も 20% ほど、
ね。そうです。今はおそらく、もうちょっと高くなっていると思うんですけれど、はい。女性の管理職比率もどんどん上がってきています。
はい。そして、環境面についてもお伺いしたいと思いますが、昨年の12月、三菱 UFJ 銀行が提供する脱炭素推進支援ローンによって4億円調達されているということなんですが、こちら、調達された資金の使い道などはどういったところを考えられているんでしょうか。
銀行さんの、ESG を支援する枠組みということでご案内をいただきまして、我々自体は、借り入れする、見つかるわけではなかったんですけど、やはりそういうことを、はい、やるということで、銀行さんからもその視点に立っている応援していただけるということで、調達させていただいたんですね。
はい。
資金使途としては、我々の細胞の保管センター、こちらを拡張する予定がありまして、横浜にですね、土地を購入させていただいたんですが、それ用の資金として調達しているということになります。
なるほど。そしてですね、こちらいろいろな取り組みなさっているということで、例えばオフィス移転の際にいただくそのお祝いのお花、はいはい、こちらをフェイクグリーンにしてもらうという取り組みであったりとか、節電運動、様々なそういった環境へ配慮した取り組みもされているそうですが、こちらどういった背景なんでしょうか。
いや、もう本当になんかこれはいろいろな反応があったんですけれども、はい、ちょうどオフィスを移転する、本社を移転するタイミングでしたので、もう取引先からとかにお声掛けすると、やっぱり100を超えるおそらく誇張欄が届くということに。
はい。それは想像するだけで豪華ですね。
もうお花屋さんぐらいな感じで、はい、それは華やかで素晴らしい、ありがたいお話なんですけれど、はい、どうしても、誇張欄、寿命があり、枯れるっていうのもありますし、その後の鉢っていうのもまた、処分しないといけない。これを考えると、本当にありがたい話なんですけれど、ちょっともったいないかなっていうのがあってですね。それでしたら、そのフェイクグリーンとかグリーンの方に、その資金をちょっと寄付していただくっていうことで、グリーンを結構充実させていただいて、そうするともうずっとそれは使えるもので、はい、社員たちも触れることができるんです
。ずっとオフィスの一部として。
そうですね、そうですね。そういう意味では、そういうお願いをして、グリーンにさせていただいてる。基本的にはそういった形で、去年25周年だったんですけれども、そういった時も、グリーン系で、ちょっとお願いできないかということでお話しさせていただいてるんです。いろいろな反響ありましたです
か。ああ、そうですか。はい、さあ、そして ESG の G、ガバナンス面の取り組みについてもお伺いしたいと思いますが、こちらいかがでしょうか。
はい。やっぱりガバナンスも当社みたいなビジネスモデル本当に重要だと思ってまして、やはり安心とか安全とかのためには、ガバナンス、ギフト値すごく大切だと思ってまして、取締役に関しては、常勤は私一人で、7名なんですけれども、残り6名は皆さん社外の取締役ってことになってます。
はい。
それによって、役員会でもすごくいつも議論になりますし、しっかり2時間以上ですね、議論していただいていろんな意見をいただけるので、そういった意味ではガバナンスとしてはいいのかなと。執行と監督も完全に分けてるっていう感じなので、そこは効いてるかなと思うんですね。あとは、社外の役に女性も2人入っていただいてまして、女性目線からの意見もいただくようにしてますので、もうちょっと将来的にはその女性に比率を増やして、7名のうち1人を私なので、残り6名の半々で男女比率になればちょうどいいんじゃないかなというふうに考えているんですね。
はい。 さあ、そして SDGs への貢献というところですと、おととし2023年の9月には SDGs への貢献を目的とされたクラシックコンサートを開催されたということなんですが、こちらサントリーホール。
あ、そうですね。
されたんですね、はい。こちらはどういったところで思いがあってされたんでしょうか。
はい。当時、ちょうどコロナが少し明けたぐらいの時でですね、まあ、何らかその医療関係の方にも、普段お世話になっているお礼が、恩返しができたらいいなっていうのもありまして、で、たまたまその知り合ったバイオリニストの方が、ストラディバリウスを対応を受けている方だったんですけど、素晴らしい演奏をやはりされるので、これは絶対生で聴いていただいたら、感動していただけると思って、企画したんですけれども、その時にその彼女などからお話をお伺いしてたらですね、芸術家の方って本当に野にじむような努力を、遊びたい、すごい遊びたい、ちっちゃい時に我慢して、一生懸命練習して、それでも食べていけるっていう人は本当にごく一部しかいない。
はい。
で、プロになっても大変だっていうお話をお伺いして、そういう意味では、我々が何らかの形でご支援させていただくことによって、我々のお客様も、感動いただけますし、その芸術家の方も、プロフェッショナルとして、やっていけると。そういうサイクルができるのはいいことじゃないかなというので、去年はちょっと25周年のイベントがあったので、やらなかったんです。できれば毎年やっていきたいなというふうに思ってます。
なるほど。ではですね、最後にステムセル研究所の今後の事業展開について、どういったところを考えていらっしゃるか教えてください。
は
い、
国内まだまだですね、保管数っていうのは、保管率っていうのは高めていけるというふうに思ってまして、まあ、3年ぐらいの間に、検体数でいくと今の倍ぐらいを目指して、まあ、いわゆる認知を広めるっていうことはやっていきたいというふうに考えてます。
それはやはり認知っていうところが一つ壁に今なってらっしゃるんですか？
そうですね。やはり毎年新しい妊婦さんの方がいらして、やっぱ知識を持って入ってこられるわけではないので、そこに、その方々に対してやはり毎年同じようにマーケティングしていかない、認知活動していかないといけない。これ割と、ゼロからのスタートみたいになってしまうので、きちんとやっていかないとやっぱ広がっていかないんですよね。なのでそこはまあ丁寧に広げていきたいなというふうに思ってます。
はい。そして、今後の事業展開というところで ASEAN に向けてということですかね。で、
とはいえその日本は出産数っていうのはまあ、間違いなく減っていきます。まあ、その背景に、まあ、婚姻数がそもそもご存じの通り減ってるからっていうのはあるんですが、間違いなく減っていく中で、まあ、我々保管率は高めていけると思ってるんですけれども、じゃあ将来どうする？本当に10年先、20年先のことを考えると、やはりまあ大きなマーケットに出ていく必要があるなと。ASEAN は今で1200万人ぐらい出産数があってですね、今でも若干ピークアウトしそうになってるんですけれども、あと30年ぐらい経ってもまだ1000万を切らないというようなデータが出てるんですね。したがってやはりまあ大きなマーケットがあるところには出ていかないといけないということで、去年会社を作って、来期ですね、この4月から始まる期では形にしていきたいなというふうに思ってます。
はい。ありがとうございます。さあ、ここまで2回にわたってステムセル研究所の事業概要や ESG の取り組み、そして今後の展開についてお話を伺いました。清水さん、ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。
家族4人までお得に利用できる日経電子版ファミリープラン。ご家族の就活や入社には早めの準備が必要です。家族の大事な時期に確かな情報を。日経電子版ファミリープラン。今なら2ヶ月無料キャンペーン実施中。就活には日経電子版ファミリープラン。業界研究、エントリーシート、面接対策には経済ニュースが必須です。確かな情報で就職活動をサポート。日経電子版ファミリープラン。今なら2ヶ月無料キャンペーン実施中。
ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。
ESG A to Z、 あっという間のエンディングです。今日の前半は SMBC 日興証券金融経済調査部チーフ ESG アナリスト浅野至さんに、アメリカのトランプ政権と ESG 政策の方向性について伺いました。そして後半ではステムセル研究所代表取締役社長清水貴文さんに ESG の取り組みについて具体的に伺いました。 さて、2022年7月から始まった ESG A to Z ですが、新年度からは装いを新たにお送りする予定です。これまでお聞きくださった皆様、ありがとうございました。ここまで滝口ゆり奈がお伝えいたしました。